聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の詩編2編の7節を読みます。旧約聖書の835ページです。635とありますけれども、835の間違いです。詩編2編の7節、主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録9章19節後半から31節を読みます。新約聖書の230ページになります。使徒言行録9章19節後半から31節まで。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。かなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、この陰謀はサウロの知るところとなった。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。祈祷を捧げます。創造主である私たちの神様、大いなる創造の御業を心から讃えます。あなたの御言葉によってすべてのもとが生み出され良しとされました。 救い主である私たちの神様、罪人を招いてくださる深い愛に感謝いたします。あなたの負った十字架により、私たちは許されました。慰め主である神様、私たちに大切なことを悟らせ、清め、導いてくださるその力をどうぞ与えてください。あなたが宿ってくださらないと、私たちは信じる者にはなれません。三位一体の神様、あなたの内なる交わりの中に、私たちを招き入れて、永遠の命を授けてください。あなたの聖なる愛で、私たちを満たし、新しい人としてください。今、私たちの群れのうちに、病と戦っておられる兄弟姉妹がおられます。癒しの御手を添えて平安を与えてください。困難を抱えておられる兄弟姉妹方がおられます。良き知恵を授けてくださり、その壁を乗り越えさせてください。私たちの教会を聖霊で満たしてください。父と子と聖霊に栄光がよよ限りなくありますように。主、イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。教会の発展と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは、有名なパウロの改心の出来事の後に続く記事です。パウロの改心はあまりにも劇的でしたので、私たちはそこだけにどうも目が行ってしまいがちになりますが、改心の後、彼はどうしたのかをしっかりと見ていきたいと思います。この時、彼の名前はまだサウロです。サウロという名前はヘブライ語でして、アラム語系の読み名であると言われています。で、パウロはギリシャ語系の読み名です。で、今日のテキストは、パウロの改心後の最初の数年間の記録であり、ダマスコとエルサレムにおける活動の記録です。全体の内容は、今日読みましたところ、大体4つに区分できると思います。まず19節の後半から22節にかけて、そこにはダマスコにおける活動が記されております。2番目は23節から25節にかけて、ダマスコを脱出する顛末が書かれています。で、3番目は改心後、パウロが最初にエルサレムに滞在した際の緊張した状況、それが描かれています。そして4番目に、パレスチナ全地方における教会の進展の様子が書かれています。で、この使徒言行録を書いたのはルカですけれども、彼はパウロに関する多くの伝承を、そのまま機械的に並べたというのではなくて、自分自身のまあ、いわばルカ神学の光の下で、この資料の修正とか削除をしながら配置し直したんだろうと、そのように見られています。で、22節までには、印象的な表現があります。20節に出てくる、すぐあちこちの街道でという記述です。 すぐ、このすぐという言葉に私たちは最初に注目すべきだと思います。でサウロはあの改心の後アナニアに導かれてダマスコの町に入ったわけですが、本来この改心の事件さえなければ彼のダマスコ入城の目的はそこにキリスト者たちを次から次へと捕獲してエルサレムに送るというそういうことでした。しかしこの時パウロは主イエスキリストのしもべとして福音の宣教者として入ったのです。神様のなさることは人間の思いをはるかに超えていると思います。サウロは数日過ごしてからすぐあちこちの街道で活動を始めたというのです。で、これはガラテヤ書の一章の16節と17節でパウロ自身が記していることにつながってきます。で、ガラテヤ書の方にはこう書いてあります。御子を私に示してその福音を異邦人に告げ知らされるようにされたとき、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に人として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。で、パウロ自身が自分は一旦アラビアに退いたと書いているんです。で、このアラビア行きがどこでなされたのかということに諸説があるんですけれども、まあ、私はこのパウロの目が元通りに見えるようになった後、すぐにアラビアに行ったのではないかと考えています。アラビアの滞在期間は正確にはわかりません。学者によりますと2年であったろうというような説があります。で、おそらくアラビアですからシナイ山かどこかへ行きましてですね、そこで本格的な活動に入る前に準備のための弓道生活、そういう日々を過ごしたのではないかと思うのです。そして彼は再びダマスコに戻り、弟子たちと数日を一緒に過ごして、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であると説き始めたのだと思います。そこにつながっていくんだろうと思います。イエス様が神の子であることは聖書の指針の中核です。で、神の子って言いますと、神と子が別々のように受け取られがちなんですけれども、神そのものを示すもの、そういう意味です。で、また神の子には別の使い方がなされる場合もあります。イエス様を信じたときに、その人が神の子とされる権利が与えられる。で、そういう意味で神の子が使われる場合が聖書にはあります。で、ここでパウロが語っているのはもちろん、イエスご自身が神の子であるという意味です。パウロのこの言葉は、彼の信仰告白と言った方が良いかもしれません。キリスト者を捕獲するために、この絶大な力を発揮していた人物が、イエスご自身が神の子であると信仰を告白したんですから、これはダマスコの人々をさぞかし驚かしただろうと思います。で、その混乱ぶりが22節までに書かれています。 私たちが他の人たちに福音を伝えるために必要なことを、この部分でパウロは教えてくれていると思います。で、一つは、改心の経験ですね。それがなければ、何も始まらないと思います。で、もう一つは、パウロがアラビアで黙想の期間を過ごしたようにですね、自分自身の信仰を深く磨くということではないでしょうか。で、私たちは私たちなりにどのようにリトリートする生活があるのかを考えなければならないと思います。改心と信仰の錬磨があって初めてイエスは神の子でありキリストであるという確信が与えられるのだと思います。22節にはサウロはますます力を得てイエスがメシエであることを論証しと書かれています。この論証するという言葉のもともとの意味はですね、一緒にするということです。で、そこから証拠として持ち出すという意味になります。つまりパウロは律法学者、ラビ神学者としての深い学識を発揮して旧約聖書を解釈し、主イエスの交渉外と死と復活で成し遂げられた歴史的な事実を旧約聖書の成就の証拠だとして持ち出して、このイエスこそキリストですよと示したんです。ダマスコにいるユダヤ人たちはうろたえたと書いてありますから、それはおそらくパウロのそのキリスト論証方法に太刀打ちできなかっただろうと思います。そういうことを意味しているんだろうと思います。パウロが身につけていた、いわゆるその旧約神学がですね、逆な形で生かされたと言ってよいと思います。神様はそのようにパウロを用いられました。で、ここを読んでおりますと、私などはこのパウロという人物のその器の大きさに、なんか初めからこの圧倒されるような気がいたします。何と申しますか、彼の行動には迫力がありますね。22節にはサウロはますます力を得てとありますが、そうした活動を続けていれば、当然パウロの反対者は憎しみをどんどん倍加させていくわけです。で、23節から25節にその結果が書かれています。ユダヤ人はパウロを殺そうと決意するようになりました。ダマスコの町もこの城壁に囲まれておりまして、この出入りには門を取らなければなりません。ですからユダヤ人たちは町の門を見張って、パウロが通ったら彼を捕らえようとしたわけです。捕らえてどうするのか、おそらくステファノの時のようにですね、リンチで殺してしまおうという企みだったと思います。で、これに対してサウロの弟子たちが夜の間に彼を連れ出して、この城壁の上からですね、彼をカゴに乗せて城壁自体に吊り下ろしたというんですね。で、25節にははっきりサウロの弟子たちとも書いてありますから、パウロのダマスコでの伝道活動が 実りを生んで、そういう人たちをもうすでに生んでいたのです。ですからダマスコでの滞在期間はそんな短いものではなかったと思います。で、このカゴに乗せてこの城壁自体に吊り下ろしたっていう記事を読みまして、私たちが誰でも思い起こすのは、あの旧約のヨシュア記における同じ記事です。ヨシュア記の2章には、あのヨシュアが石膏を派遣しまして、その石膏がですね、遊女ラハブ、この女性のもとで、過ごすことになるんです。で、そのラハブによってこの石膏たち2人がですね、城壁自体に逃してもらうという記事が載っています。非常によく似ていますね。で、ラハブの家というのは城壁の中にどうも部屋があったみたいで、城壁の側面に窓があったみたいですから、どうもそこから下ろしたみたいですけども、同じように籠に乗せて彼を、石膏たちをですね、城壁自体に逃していますね。ルカはその記事を知っていたでしょうか。多分知っていたんだろうと思います。で、とにかくパウロはダマスコに来て約3年後、そこを脱出して今度はペテロを訪ねてエルサレムに登ります。で、このこともガラテヤ書の1章18節に書かれています。で、パウロとしてはエルサレムのキリストの弟子たちの仲間に加えてもらおうと、そこで勤めるわけです。でも彼の以前にやってきたことを思えば、そんなに簡単にことは運びませんでした。それはそうだと思います。なんといってもユダヤ人の方から見れば彼は裏切り者ですよね。ユダヤ教を裏切ったという裏切り者です。で、キリスト者の方から見れば、かつて激しい迫害を加えた張本人であるということです。ですからエルサレムのキリスト徒たちは、かつて我々に迫害を加えた張本人が来たというふうに当然受け取るわけです。パウロに裏切られた仲間がエルサレムにはいましたし、彼の背反に憤っていたユダヤ人組織もあったと言われています。けれども、パウロはあえてエルサレムに登ったんです。それは何よりもまずエルサレムで伝道しようという彼の決意であったと思います。パウロは改心後、すでに3年を経ていましたけれども、エルサレムの弟子たちの恐怖はまだ残っておりました。警戒心も強かったわけです。で、それはエルサレムの弟子たち、ペトロたちが強力であったというよりはですね、かつてのパウロの迫害がいかに凄まじいものであったのか、それを物語っていると思います。でも神様はそこに一人の理解者をお立てになりました。27節、バルナバです。バルナバはパウロを人たちのところへ連れて行って、ダマスコ東城で主イエスが彼に現れて語りかけたこと、さらには改心の後彼がダマスコでイエスの名によって大胆に述べ伝えたことを 説明して聞かせたのです。
いわばバルナバという人はこの時パウロの保証人となっています。で、私はこのバルナバの働きはキリスト教史上において重要な意味を持っていると思います。このことをもっと私たちは記憶に留めておく必要があると思います。このことがあったからパウロはペトロたち人たちの仲間に加わって人たちと協力してエルサレム伝道に邁進することができたんです。それと私はこの記事を読みますと後にこのバルナバとパウロがあのアンティオケの教会からですね使わされて要人伝道の旅に出る記事を思い出します。旅の途中でバルナバとパウロは激しい意見の衝突を見まして別行動を取るようになったと使徒言行録は記しています。で、このエルサレムをこの時にこんなにその愛に満ちて深い信頼に結ばれていた二人がどうして一緒に後に伝道活動ができなかったのかと思ってしまうんですね。多分人間にはいろんな面があってそれだけ複雑な存在なのだということでしょうか。それはさておき、エルサレムにもやっぱりサウロを殺そうとするユダヤ人がおりました。ですからダマスコの活動を見てもエルサレムの活動を見てもパウロの伝道活動というのはもう最初から命がけのものであったということがよくわかります。これが私たちが感じる彼の迫力なんです。もう彼は自分の命をですねそっくりそのままイエス様に預けちゃってるんですよ。パウロの伝道活動を人たちは交わりを開始してからいろいろ助けるわけですけれどもユダヤ人たちはそう簡単にはいかなかった。彼を殺そうと思った人が現れたのです。ペトロたち教会の兄弟たちはそれを知ってパウロをカイサリアへ連れて行きます。これはあの海沿いの地中海に面した港町ですね。で、そこから船に乗せてパウロの生まれた町であるタルソスへ送り出しています。逃がしたのですね。ですからエルサレムでも脱出ということになりました。で、後々のことを考えますとその出来事をきっかけにしてパウロは異邦人世界へとこの使徒として伝道者として送り出されただろうということが言えます。この後の、十数年ほどのパウロの伝道活動について使徒行伝は何にも記しておりません。で、パウロ自身もガラテヤ書の1章21節でシリアとキリキアで活動したという以外に言及してないんです。でもおそらくいろんなことを考え合わせますとパウロはその後タルソスとかアンティオキアで、そこを活動拠点として、キプロスとかですねこの南小アジア地方を巡り歩ったんだろうと思います。そして各地に働きを及ぼしていった。 で、それは間違いないことであろうと思います。で、そういう活動の中で、パウロは、より明確な異邦人に伝道しようという、その自覚を持っていったと思います。で、31節。教会は、ユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった、とあります。教会、エクレシアはですね、キリストを通して神様によって召し集められた者の群れです。その集まりが神様を恐れ敬い、その聖霊によって励まされて歩むときに、そこには平安があり、基礎が固まり、次第に信徒の数が増していくっていうんですね。ということは、現代の私たちの教会が問われているのは、第一番にその伝道方法ということではないような気がします。その教会に神様を恐れかしこむ精神と、聖霊の励ましをいただくにふさわしい謙遜、あるいは信仰があるか、そういう問題だと思います。平和を保ちっていうのは、迫害がないということではもちろんありません。初代教会はずっと迫害の中です。迫害の中でも、神様に信頼して、保たれる平和、神様に保護されている世界がある、というのが平安です。私たちは、自分が生きる社会と、そこに生きる人間たちをよく見なければなりませんし、必要ならば物申し、行動も起こさねばならないと思います。しかしそれは、神様を恐れかしこむ生活が前提なのです。で、教会というのは、そのことをいつも確認できる場所でなくてはなりません。エルサレム教会は、使徒言行録の2章によれば、共産生活にチャレンジしています。まあこれは結果としては失敗して、しまうんですけれども、信徒の者がみんな持ち物を持ち寄った。で、みんなで分け合ったっていうんですね。で、そういうチャレンジもですね、この神様への恐れの念から、私は生じたんだろうと思います。主なる神様を恐れなくなった教会は、逆に言えば、この世を恐れ、権力を恐れるのです。私たち日本の教会が、神様への恐れと、畏敬という意味での恐れと、聖霊の励ましに生きるときに、神様は、次々に主の民を、私たちの教会に加えてくださるはずです。祈ります。主なる御神様、今日も三位一体後の主日の礼拝を守ることができて感謝です。神様がパウロという人物を選び、自由自在に用いられたことがよくわかります。現代、キリスト教は世界中で低迷していると言われています。どうぞ神様、教会を祝し導いてください。キリスト者に豊かな聖霊を与え、十分にお持ちくださるようにお願いいたします。私たち、一人一人の日々の生活をもお守りください。主、
イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の401番、しもべらよ御声聞けを歌います。
どうぞお座り。